7月もまだ中旬だというのに、DY ちゃん、夏バテ来てるかもしれないです。こういう人結構いる気がするんだけど、皆さんどうですか？体調大丈夫？始めるよー。7月14日更新 DY のパルベライズビート第774回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。なんか7と4が目立ちますね今日ね。いやー皆さん大丈夫ですか？体調ね、先週1週間眠かった。とにかく眠くて、特に疲れてるわけじゃなくて、疲れるようなことなんか何にもしてないんですよ。なんだけど、なんかね、すげー眠くて、何なんでしょうね。なんか先々週がさ、ものすごい酷暑で、なんか35度だ6度だみたいな日がずーっと続いて、あーやばいなこれはみたいな感じでだりーとか思ってたんですけど、で今週に入ってさ、蒸し暑かったじゃない。で気温的にはそんなにね、いってない。28度とか30度切る日も名古屋多くて。で、あーなんか、ジメジメすんな、蒸し暑いなーなんて、雨の日も多いなーなんて思って。で、なんか、あーちいとこ、さーみーとこ、あーちいとこ、さーみーとこみたいな、そういう部屋のね、環境の移動なんかもあったりなんかして、なんか、疲れちゃったようで、その感じに。で、配信日的に昨日、なんか、20代以来じゃないですか。12時間も寝てしまいました。逆になんか、俺まだこんなパワー残ってたんだってちょっと安心したわ。うん、なんですけど、ね、御年45歳でございますが。いやいや、びっくりした、びっくりした。今ね、気候もこんな感じですし、西日本の方、雨もね、ちょっと心配なので、くれぐれもね、まあ今この番組を聞いてくださってるということは、ご無事だと思いますけれども、本当に安全には留意して、本当ね、梅雨の最後の方ってこうドカ降りしてね、災害が発生しやすい時期でもありますので、本当にお気をつけて安全に過ごしていただければなと思います。ということで、パルベライズビート今週も元気にお届けしていきましょう。最後までよろしくとも、世界も、音楽も、すべてのものは変異する。DY フォースアルファ、バリアントコレクト、パラビの広場。はい、番組最初はパラビの広場のコーナーです。リスナーの皆さんから番組宛てにいただいたメッセージを紹介していきます。ということで、先週ね、読めなかったお便り、ご紹介していきましょう。まずは体調の悪い隊長さん。で、隊長さんね、愛媛の方ですけど、なんか松山は土砂災害とかが結構ね、起きてるみたいで、大丈夫ですかね、雨の方ね、ご無事だといいなと思いますが、いただいております。ご紹介しましょう。直メールとメールフォームからいただいてますが、時系列ではこっちかな。はい、直メール、スパナ吉田、件名。はい。年子最強度、にゃんこ最強度か、の、YouTube チャンネルのね、スパナ吉田っていうキャラクターがいるんですけど、なんでスパナとかジャッキとかそういう単語が出てくるんだっていう、謎に対する回答ですね。愛媛県在住の体調の悪い隊長です。吉田スパナ、スパナ吉田って何？ってお話。はい。元ネタは4コマ漫画ならぬ4コマ写真だったらしいです。4コマ写真？なんかあります？なんか時報が鳴った。入ってるかな？はい。ただいま、時刻は、7月13日午後5時を回りました。 はい、ということでね、4コマ写真のネタ、これ X のね、なんていうんですか、アカウントのね、リンクを貼ってくださってますけども、ここで公開されてた写真が元ネタなんですね。はい。解説があっているなら、80年代に流行っていたナメネコブームの亜種の一つみたいです。ところで、DY さん、ナメネコブームの洗礼受けてます？そして、こちらが吉田スパナの元ネタの解説動画。あ、これはにゃんこ最強堂のリンクですね。貼っていただいてます。はい。ということでいただきました。ありがとうございます。ナメネコはね、洗礼受けてないの。言葉しか知らなくて、調べてみました。調べた限りだと、可愛いじゃない。ね。まあ、これを良しとするか、悪しとするかは、ね、アイネコ団体の方にお任せしますけど、可愛いじゃんね。子猫に、要は、なんか暴走族の、ね、お洋服みたいのを着せて、あ、舐めんな、こら、みたいな、そういう、ね、こら、動画というか、これは動画じゃないな、当時は。画像写真みたいのが流行ったんでしょね。で、まあ、そういうキャラクターがなんか爆発的に売れたんですって。こう、暴走族の衣装を着せた猫の、こう、猫がこう、ちょこんって座ってる、ね、絵面を前から見ると、まあ、パッと見さ、人間がこう立ってる感じに見えるじゃない。ね、それが猫な感じで、で、そこに、暴走族の、なんか特攻服みたいなの着せて、うん、うわっ、やろやろ、つって。うん、だから、そういうのだったらしいです。可愛いじゃない。ね、なんか、なんなら今からでも欲しいわ、俺。今なんかね、ちょっと可愛いものをいろいろ集めたい衝動が、来てましてですね。ヨッシーのぬいぐるみが欲しいの、僕。なんか最近ね、特にヨッシーブームが来てる。T ヨシーザウルスヌンチャクパスブームが来てる。うん、なんか、どっか売ってないかな？なんか、そんなでっかくなくていいんですよ。等身大サイズとかね。そういうのは、困るんで。なんか、本当にこう、なんか、車のさ、後ろにぬいぐるみいっぱい積んでる人とかいるじゃないですか。UFO キャッチャーで撮ったみたいなやつね。あれ、あんな感じのサイズのヨッシーのぬいぐるみが欲しいんですけど、どっか手頃な価格で売ってるところあったら皆さん情報をお待ちしてます。なんですけど、で、その元ネタがスパナ吉田っていうことだらしい。だからそれはね、ナメネコだから、暴走族だから、ね、なんかジャッキ持ってこいとか、そういうのあるわな。確かにな、スパナとかジャッキとかな。うん。はい。ありがとうございました。教えていただいて。うん。ね。なめ猫ね。なめ猫って、あれだっけ ?A 地点から B 地点までは、あれはなめ猫だっけ違うっけあれなんかそういう歌あったよね、昔。流行ったよね。はい。なんか漫才師の方が歌ってらしたと思いますけど。この辺はなんかなんだっけ、エビゾーさんあたりが詳しい気がする。はい。あ、もうちょっとあった。ごめんなさい。メールね。さっきのやつ。はい。矢野ひろみさん。はい。私が大好きな、RNB 南海放送で喋っていらした、ラジオのパーソナリティなんですけど、調べたら愛媛県のローカルタレントさんみたいですね。あ、タレントなんだ。アナウンサーさんじゃないんだ。最近もテレビやラジオでよく見かけます。と、以上、体調の悪い体調でした。と、いただいてました。ありがとうございます。お元気そうで、何よりで。双子のお姉さんだか妹さんだかがいらっしゃるんですよ。うん。で、なんか、双子ってさ、一卵性だと片っぽがちょっと虚弱体質みたいなのって、なんか、聞いたことありません？うん。で、矢野ひろみさんね、割と体調を崩されることが多くて、うん。今週は矢野ひろみはちょっと体調不良のため、お休みしますみたいなね、そういう、ご案内も、時々あったと記憶しております。そう、大分だとね、南海放送が割とクリアに聞こえるので、よく聞いてましたね。別に大分のラジオが全然つまらなかったとか、そういうのじゃなくて、うん。聞けたから聞いてたみたいな感じなんですけど、 何回放送って言うとさ、ご存知かな、体調の悪い隊長さんな、ポップスヒコヒコタイムでーすっていうね、ラジオ番組があったんですよ。日曜の深夜やってた。まあ、要は、洋楽のランキング番組なんですけど、あの方はラジオのアナウンサーだったと思うんですが、そこでね、オープニングテーマというか、番組のテーマ曲で流されてた、もうこれもね、シンセサイザーをやってる方ならもう知らない人はいない。知らないとまずいぐらいの、ね、有名曲ですけども、ホットバターっていうバンドのポップコーンっていう曲が、そのテーマ曲で使われてて、で、僕ね、結構衝撃受けたんですよね。当時はモーグのシンセサイザーだと思いますけど、そのシンセサイザーとドラムとパーカスかなで奏でられるポップコーンっていう曲がね、結構小学生の衝撃でしたね。あ、なんかすごい可愛らしいけどかっこいいみたいな、うん、こういうことがコンピューターを使うと音楽作れるんだっていうね、なんか衝撃を受けたのを覚えてます。で、大分の OBS 大分放送っていうラジオが当時はね、なんか日曜深夜もう早々に終わっちゃってたんですよ。クロージングしちゃって、で、12時ぐらいにはもうクロージングしちゃって感じだったのね。で、そっから、まあ、当時ラジオ深夜便がギリギリやってたかな、やってないかなぐらいの時代だったので、なんかつまんねえなって思って、こう、チューニング合わせてたら南海放送に行き当たって、うん、聞いてましたね。で、南海放送のクロージングの曲がすげえ暗いんだ。怖かった。うん、怖かった記憶がある。だから、なんかのね、有名なね、クラシックだと思いますけど。はい。ね。もうどんどん話が脱線していく。はい。次、行きましょう。こちらはメールフォームでいただきました。体調の悪い隊長さんです。ありがとうございます。愛媛県在住の体調の悪い隊長です。はい。ありがとうございます。今日の DY さんの、X のポストを見て思い出したこと。これね、いつもらったんだっけ？ちょっとごめんなさいね。7月4日にもらってますね。で、この時に僕がどういうツイートをしたかというと、まあ、オープンマイクの前ですよね。だから、練習してて、すげえ鍵盤の腕俺落ちたのかなって思って、全然弾けなくてさ、その時。で、なんだっけな、インディペンデントマップかなんかを、練習してて、なんでこんな弾けないのって思って、で、音色変えたらあっさり弾けるようになったみたいな、そういうポストをして、それに関する、このメールですね。はい、鍵盤弾けるって偉大だよ。ありがとうございます。私、鍵盤なんて小学生の頃に猫踏んじゃったをギリギリ弾けた程度の腕前。縦笛、今はリコーダーって言うんだっけ、音を探しながら弾ける程度の音楽センス。そんな父親の子供として生まれてくれた娘。4歳からピアノを始め、5歳から、和太鼓を始め、10歳小4でブラスバンド部に入り、トロンボーンを演奏。中学校の3年間はコントラバスにエレキベースを弾いて、ボッチザロックのボッチちゃんみたいに超絶テクニックとはなりませんでしたが、高校生になり忙しくてピアノと和太鼓はやめてしまいましたが、作曲に興味が出て宿題の合間に作曲を始めて、今は大学生になりレポート忙しいなと言いながら地道に作曲を続けている我が娘。そんな娘がまだ父親が何でもできるスーパーマンと勘違い信じていた頃の6歳の頃に、娘、父ちゃん何か弾いてと頼まれ、猫踏んじゃったを弾こうとしたら指が動くまでもなく、鍵盤を弾こうとしているが動かない突っ張ったままの指を見て悲しそうに、娘、父ちゃん指が棒になったんと真剣に心配されたのを思い出した。鍵盤を弾けるってかっこいいよ。以上、隊長でした。ありがとうございます。はい。 何でもいいんですね。機械に頼りながらでも鍵盤が弾けるというのは偉大であると。僕逆に猫踏んじゃったら弾けないんですよね。あの黒い鍵盤嫌いなんで昔から言ってるけど、僕白玉でしかあんまりね、黒い鍵盤使いますけどね、使いますけど嫌いなんですよまあ、こう言うとさ、先人の方とかピアニストの人とかね、今もピアノ習ってる方とかに本当失礼な話なんですけど、頭に来るんだもん。だってなんか、なんでここ出っ張ってんのとか思うんで、なんでここ3個でここ2個なのとかさ、なんかね、もちろんその、何世紀もかかってね、今の形になって、で、今はね、電子キーボード、シンセサイザーとかね、ショルダーキーボードとかいろんな方向に持っていって、いけてますけどね、落とし込めてますけど、こうなるまでには本当に何世紀もかかっていて、最初の鍵盤楽器は紀元前らしいですからね、水オルガンっていう、ね、オルガンだったんですもんね、そもそもが。で、パイプオルガンができて、で、その、教会音楽をやっていく上で、もうちょっとこう違った音が出るようなものがっていうので、なんだっけ、ハープシコード、まあ、チェンバロとも呼ばれますけど、ハープシコードっていうものができて、もっともっと庶民にこれが浸透していくようにっていうので、どんどん改良を重ねていったのがピアノフォルテっていう、今のピアノの形なわけですよ。で、ここからアップライトとか、ね、シンセサイザーとか出てくるんですけど、すっげえはしょりましたけどね。うん、すっげえはしょったけど、うん。だから、その形に、うんぬんみたいな文句言っちゃダメなんだけど、嫌いなんです。嫌いなのになぜやっていると、うん。嫌いっていうのはまあ正確じゃないな。苦手、うん、苦手です。はい。なので、まあ、できるだけね、なんか、シャープフラットみたいな曲もね、弾けるようになりたいなとは思ってはいるよ。うん、思ってはいる。はい。でも鍵盤弾けるって偉大だよっていうことでね、言っていただいて。はい。ありがとうございます。まあ、いつか、娘の前で披露するようなことがあれば、うん、スーパーマンとまではいかずとも、そうだね。今の流行りの曲はなんとなくメロディーをなぞれるぐらいの腕は落としてたくないな、みたいなところはありますね。今の流行りの曲ってなんだい、そもそも今何が流行ってるんだい、なんとか食らいついていこうとするけど、うん、難しいよね。やっぱ坂道とかなのかい、今の売れ線ってどうなんだい。ランキングの上位にいる人たちがよくわからない。うん、まあ、あのちゃんはね、相変わらず推しですよ、僕の。はい、推しだし、8月にニューシングル出るそうでね。で、アクセスがこの間新曲をね、ウルトラマンアークの主題歌で、サブスクで先行販売、配信ね、してますね。はい。って感じですわ。はい。どうもありがとうございました。そうね。今のさ、話聞いててさ、ふと思い出したんですけど、西田敏行さんのさ、もしもピアノが弾けたならっていう曲あるじゃないですか。曲だよね。本当に。今でこそさ、いやー本当にねみたいな喋り方ですけど、イケボなんだもんね。今も素敵な俳優さんですけど、若い頃の西田敏行さん結構イケボなのよ。うん。でも、歌もお上手ですし、本当に心に響くね、素敵な歌声で、太って、ふくよかになってから今の感じになったのかな、喋り方が、うん。どこからこう、ね、今の、本当もね、申し訳ないね、みたいな感じになったのかは、ちょっと謎なんですけど。うん。ね。いやー、名曲です。もしもピアノが弾けたなら、うん、思いのすべてを歌にして、君に伝えることだな。なんとなく市村正親さんとかに声質が近いかなって思ったりしました。 はい、以上パラビの広場のコーナーでした。このコーナーでは、パラビ宛てにね、皆さんからいただいたメッセージご紹介しております。番組を聞いていて、気になること、突っ込みたいことなどなどありましたら、お気軽にメッセージをお寄せいただければと思います。何を書いたらいいかわからないなという方のためにメッセージテーマをご用意しております。もうちょっと行きましょう。皆さんがおすすめした YouTube チャンネル、 YouTube 動画、教えてください。殺伐としたのじゃなくて平和なのがいいです。この間ね、ちょっと僕見つけたんですけど、これは殺伐系かな、アヤットサロンっていうチャンネルを見つけて、この人は何なんでしょうね。結構法律とかに長けてる方なので、弁護士さんなのか、警察官さんなのかちょっとわからないんですけど、あやとです。本日もご視聴ありがとうございます。本日は、件名でも書かせていただきました通り、和歌山県内で起きました、煽り運転の件ですね。こちらについて、お話しさせていただこうと思います、っていう、こういうテンションで喋る人なんですよ。で、滑舌もね、すごいいいの、いい声だし滑舌もいいし、非常にこう丁寧な言葉をね、多用される方なんだけど、あ、この人怒ってるなっていうのが割と、あの、内面、精神面というか、あの、心の内側が見える人だなっていう感じがします。でも、和歌山の煽り運転のやつ、ひどいよ、あれは。音聞いててもめっちゃ怖いもん。本当に。ね。まあ、あの、話題が途切れたので、多分、ね、あの、それなりの経過を辿ったんだと思いますけど。うん。まあ、そんなチャンネルを見つけました。はい。まあ、これはちょっと殺伐系ですけども、にゃんこ最強堂みたいなね、ちょっとほのぼのしたやつとか、もしまたあったら教えてください。番組のアクセス方法はエンディングでお知らせしますので、この後も引き続きパルベライズビートでお楽しみください。では、曲、ここで、挟ませていただいて、後半メインのコーナー行きたいと思います。最近ね、ちょっと自分の曲聞き直してて、あ、これいいなと思って、ちょっとかけてみようと思います。聞いてください。僕 DY でアルバムディープホライズンからアンサーテインティウィンド。 お送りしている曲は僕のサードアルバムディープホライズに収録されています、ベストアルバムにも入ってますね、アンサーテインティウィンドという曲でした、直訳すると無常の風という、これはですね、浄土真宗のお経の中に白骨の章というものがありまして、それ人間の、なんだ、結晶なるみたいな、そういうところから始まって、でたちまち無常の風吹けばっていうようなねフレーズが出てくるんですけれども、それをまあ、立て続けにね、いろんな肉親が亡くなっていく中でたくさん聞いて、その無常の風っていうのを音で表現したらどうなるのかなっていうことで、作った曲になりますね。ちょっとまあ締めっぽい内容だけ聞くとね、そういう曲なんですけど、ちょっと音鼓にはいいのかなって思ってかけてみました。 CM。 私たちはどこから来てどこへ帰って行くのだろう。DY サードアルバム Deep Horizon 月刊縁側。はい、メインのコーナー、今週は月刊縁側のコーナーをお届けしていきます。この1ヶ月ぐらいで、起こった事件事故、大きなものから小さなものまで、主にエンタメ寄りな話で、まあ、井戸端会議風なことが、ああでもねこうでもねと言えたらいいなというコーナーなんですけれども、さっき言ってたさ、A 地点から B 地点まで調べてみました。なめ猫関係なかったわ。ザ・ボンチね、恋のボンチシート、ちょっと待ってくださいよ川崎さんってやつですね。全然関係なかったわ。でもなんかあったよね、なめ猫って歌がなかったっけ？違ったっけ？ホタテを舐めるなよはあれだもんね。力屋さんだもんね。なんかあった気がしたんだけどな。なんかああいう、こう、なんて言うんでしょうか。銀杯風な感じの曲があったような記憶違いだったらごめんなさい。はい。では、今回もね、お届けしていきたいと思いますけども、サクッといきます。お悔やみ欄。パーマン1号。三輪勝恵さん、お亡くなりになりました。80歳ということでですね、急性肺塞栓、苦しかったでしょうね。大阪府出身だそうですな。あ、まあ言われてみればなんか声質的になんか大阪にそうなおばちゃんな感じはあったかな。僕ら世代というか僕らがギリギリかな、もうちょっと上の世代もうそうですよね。パーマンは一度は通ってくる道だと思うんですけど、皆さんが見てたパーマンは白黒ですかカラーですか。ここでもね、またね、いろいろ分かれるところだと思いますけど、僕はもちろんカラーですよ。はい。ね、好きだったのはパーマン、パーマン、パーマンの方ですよ。はい。ね。パーマンの入ったカセットテープがやたら伸びるんだ。なんか知んないけど、うちのデッキとの相性が悪くてめちゃくちゃ伸びるんだ。うん。赤いカセットでしたけどね。あれですよ、絵本についてきた。ね、絵本に歌詞が書いてあって、まあ今だとね、その辺はもう DVD とかブルーレイになってるのかもしんないですけど、そうそう。そういうやつでしたね。ドラえもんはドラえもん温度がなぜか入ってたね。こんなこといいなは入ってなかったです。なぜ？なぜだ？はい。っていう感じですけどね。で、他のさ、なんかアニメ特撮主題歌集みたいなカセット買ったら、パーマン別の人が歌ってショックだったみたいなこともね。はい。ちっちゃい頃ありましたけど、その辺は大人の事情ということで。ダイダマンとか違う人歌ってんだもん。何あれ、ほんと。シャイダーも串田さんじゃなかったね。でもザ・ブングルは串田さんだったんだよ。意味がわからない。まあまあ、その辺は まあいいや、なんかあるんでしょうね。きっとね。はい。で、パーマン。なんかパーマン見たくなってきちゃった。なんかさ、藤子不二雄 F 先生の描くヒーローって、その、他のさ、石の森先生とか、つぶらやさんとかが描くヒーローとは、もうちょっとこう、一般層な感じじゃない。一般の小学生が、ね、パーマンっていう力を手に入れたらとか、大学生がとか、あげくお猿さんですよ。ブッキーブービーね、ブービー可愛かったですけどね。いざパーマンごっこをやるとなると、軽減される。ブービー。ね。で、パーコさん。ね。パーコっていう名前もまたすごいですけどね。しょうがないよね。まあ、正体は星野すみれさん。そういえば、パーコの声やってた方、増山彩子さんだったんですね。なので、パーマン続きましたね。はい。そうか。そう考えるとパーマンも天国でね、全員揃ったんだよね。バードマンの人ってどうなった？バードマン。なぜか円盤に乗ってくるんだけど、円盤、下半身しか円盤に入ってませんけどっていうような円盤で来るんですよ、宇宙から。呼吸とかどうなってんの？あの人。普通に大人だと思うんだけど、等身大の。ね、パーマンの、なんか上司みたいな感じですよね。バードマン。ね、黒い、マスクというかヘルメットかぶって。ね。パーマンバッジの音が好きでね。なんか、何年か前にさ、復刻されたじゃないですか。大人の、ね、プレミアバンダイかなんかで。あれね、ちょっとね、欲しくなっちゃった。買わなかったけどさ、ちゃんと音出るんですよ。ピロリロ、ピロリロ、ピロリロ、ピロリロって。で、パーチって言える。本当に懐かしいですけどね。はい。あれ、白黒時代も同じ声優さんだったのかしらね。なんか、オバキューとかはちょこちょこ変わってますけど、オバキューは F 先生じゃなかったか。違ったっけ。まあ、慎んでお悔やみを申し上げます。パーヤンってさ、まだパーマン話続けますけど、パーヤンってさ、設定大学生だけど、なんでさ、藤子不二雄先生、F 先生の描く大学生ってあんなおっさんなの？弁蔵さんとかさ、めっちゃおっさんじゃないですか。でも、浪人生っていう設定でしょ？どっちも声は肝付き金田さんです。はい。たこ焼き屋でバイトしてんだよね、普段はね。はい、ということで、宮川勝さんね、空で、パーチってやっててください。ね、僕らがいたときに、なんか、乗せてほしいね、背中にね。はい、よろしくお願いします。次、行きましょう。デーモン閣下、手術していた、という内容です。早期の癌だったということで、やっぱ癌っていう単語強いですね。結構ドキッとしますけれどもね。6月26日、ロックバンド、世紀末のデーモン閣下が公式サイトを通じて、早期の癌が見つかったため、入院、手術を受け、5月下旬に退院していたことを公表した。デーモン閣下に関するご報告として、デーモン閣下、悪魔、アーティスト、10万61歳が、今年2月に日頃よりお世話になっているかかりつけに勧められて、内視鏡による検査をいたしました。その際、本来の検査目的ではない部位において、早期の癌を見つけることができましたと経緯を説明。4月から5月にかけて、検査入院と手術をして、5月下旬に退院したことを報告するとともに、デーモン閣下は、厚生労働省上手な医学のかかり方大使を5年、広島県癌検診啓発特使を12年間務めており、その活動の中でかかりつけ医を持つことの必要性や、癌検診を定期的に受けて早期に発見すれば治る可能性が高いということを訴えてきました。そのため、実体験としてかかりつけ医の勧めにより受けた検査で早期の癌を発見できて、手術により完治できたということを公表することで、より強いメッセージを伝えられると考えましたので、この度報告させていただきました。 と綴った、デーモン閣下は容姿のぶ仮の姿である小学3年生から5年生までを広島で過ごしており、2012年、7月から広島県のがん検診啓発大使を務めています。閣下が大使を引き受けた背景には、2012年6月世紀末の元構成員でギタリストのガンダーラ、サンゼリア、チグリス、ユークラテンス、金子こと金子周平さんが肺がんで亡くなったことが関係しています。かつての同志をがんで失った経験から、閣下は12年にもわたってがん検診啓発大使の活動を続けているのでしょう。芸能ライターということでですね、はい、ごめんね、笑っちゃったけどなんかさ、愛を感じるわ、このなんかデーモン閣下に対するリスペクトを感じる、この記事。ちゃんとね、世を忍ぶ仮の姿とかね、書いてあるところ、10万61歳とかさ、もうなんかもうこのままね、もうこのライターさん、このライターさんじゃなくてもいいけど、ね、なんて言うんだろう、こう、いつかはね、いつかは来ると思うんですよ。皆さん漏れなくね、死に行く時が来るじゃないですか。で、もちろんね、その順番は、デーモン閣下にも漏れなくやってくるわけですけど、もう絶対魔界に帰ったって言ってほしい。本当に。死んだとか聞きたくない。本当。任務を終えて魔界に帰ったって言ってほしいわ。うん。もう本当にね。なんかそんな愛を感じましたね。うん。だからこれこそがあれですよ。エンターテイナーですよ。もう本当に。ね。で、世紀末のね、公式ページにデーモン閣下のコメントが載っております。これもまた、ね、閣下らしい、コメントになっておりますけれども。デーモン閣下に関するご報告ということで、まあ、スタッフさんがね、上の方で先ほど、紹介した記事のようなことをね、つらつらと書いてある下にですね、以下、本悪魔からのメッセージです。もうここから始まってるから。ここから始まってる。デーモン閣下である。何度目かの改造手術であった。驚いた諸君も多いだろうが、びっくりすることはない。今や日本人に二人に一人が癌に罹患する時代。人間の体を借りて活動している我が輩にも順番が巡ってきただけのことである。公式発表のにも書いてある通り、我が輩の場合、癌発見はかなりの早期の段階であり、ステージも1の軽い方であった。特に自覚症状もない体がピンピンしている時に見つけられたから治療もスムーズで、術後の体調にも大きな問題はなかった。ついでに見てもらい、転移など他に癌が見つかっていないことも確認ができた。何？どこの癌だったかを知りたい？そうであろうが、今は内緒だ。また癌の他にもやっておいた方がいい疾患を見つけられ、その治療もできた。改めてかかりつけ医の存在と検診がいかに大事であるか、そして早期発見がどれほど自分や周囲に安心をもたらすかを、己の身をもって認識した次第である。かかりつけ医とそれぞれの専門医、そして周囲の理解協力に大いに感謝である。我が輩は現状すでに在宅の仕事は着々とこなしており、体づくりも開始している。これを読んで心配に思ってくれている諸君、ご苦労だが案ずるな。心配している時間があったら、がん検診に行くべし。説得力が増し増しだな。早期に発見し、治療すれば、こんなにも短期間で現場復帰ができる。ということを諸君に見せつけるために、寒い季節にならないうちには元気な姿で現れ、また力強く歌い、憎まれ口を叩きに行くことを楽しみにしている。諸君も首を、いろんな首を洗って待っているように。ではまた会おう。真面目なのか真面目じゃないのか。ねえ、わからないですけど、これがデーモン閣下ですよ。素晴らしい。もう拍手。素晴らしいですね。はい。ぶれないね、この人は本当に。 いやー、何度目かの改造手術。いや、いいね。もう、ほんと貫いて、お願い。なんかもう、ね、弱ってさ、実は我が輩は人間であったとか、そんなこと言わないでほしい。もう、お願い。もう、このままもう、デーモン閣下はデーモン閣下の道を、貫いてください。で、魔界に帰ってください。ね、任務を全うしたら。はい。まあ、とにかくね、早期の発見ということで、で、世紀末のメンバー亡くなられてたんですね。ごめんなさい。ちょっと知らなかったんですけど、金子さんね、亡くなられてて。で、それがね、癌の啓発っていうのにも、繋がって、で、自分の癌発見にもこれが活かされたということで。まあ、ほんとね、苦楽を共にした仲間が先にね、自分よりも先にっていうのは本当に、お辛いことだったと思うし、悪魔にとってもそれは一緒だと思うので。ね。で、世紀末ってさ、エリート集団ですから、本当に。もう、めちゃくちゃ、上手いからね。演奏は。本当に。なので、本当なんか、海外のバンドとも普通に渡り合えそうな感じのグループなので、いや、最強最高のチームだと思いますよ。なので、まあ、デーモン閣下、ね、よかった。また、夏の間はちょっとね、在宅とかのお仕事が多めなのかな。はい、ですけど、なんか、また、コメンテーターとか、その辺でもう、ご活躍していただきたいなと、思います。待ってますよ、首を洗って。いろんな首を洗って。はい、次。行きましょう、ファミコン40周年イヤーが終わりますね、なんか、去年からずっとなんかファミコン40周年イヤーっていうことでなんか、任天堂さんとかファミ通さんとかが、ファミコンクイズみたいな企画をやっていたりとかでちょっとねちょっと大人な人たちは盛り上がってたみたいですけれども、みんなは何問正解できるかな？ファミコン検定か。なんかそんなやつとかやってたんでしょ？ね。んで、この間のですね、ニンテンドーダイレクト？熱い展開がありましたね。まず、ドラクエ、1、2、3が HD リマスター出ますよ、ということだそうです。でさ、わかってるよね。ドラクエ 1,2,3 出るんだけど、3,1,2 の順で出るんだって。これは熱いっすよ。これは。ね。わからない人は何のことやらさっぱりだと思いますけども、お話の時系列としては、ドラゴンクエストっていうのは、3から始まってるんですね。3が最初で、1につながって、2。2が何年後だっけ ?100 年後かなんかの世界なんだよね。1から。なんですよ。で、その1からさらに前のお話があって、それが3、そして伝説へというお話になるんですけれども、このロト3部作が HD リマスターで、来ますと。で、順番もこの順番で、HD リマスターで。いやー、ちゃんとあれなんだろうな、原曲のオーケストラとかで流れるんでしょうね。どうなんだろう打ち込みなのかなそこはやっぱオーケストラで聞きたいよね。戦闘曲とかね。もう1の戦闘曲とか好きだもん。3も好きだけど。3はほんと名曲が多いからな。なんか、どれが好きとか言えないんだけど、街の曲も好きだし、フィールドの曲も好きだし、ね。もうなんか、やっぱ杉山浩一先生は偉大だなと思う次第ですけども。はい。これはね、僕はちょっとね、もうプレイすることができないんですけど、ぜひ、ね、まだドラクエに触れたことがないっていう人、あと11にもね、繋がっているお話だったりするので、最近ドラクエを、ちょっと興味持ってやり始めたんだ、みたいな人はね、これは任天堂スイッチ持ってる人、注目タイトルだと思いますよ。はい。まあ、スマホとかでね、やって、改めてこのね、HD リマスターでどう変わったかって。ね。また。まあもちろんなんか、あれですよ、なんだっけ、レトロフリークとか、 お金に余裕のあるお友達は、レトロフリークとかを買って、昔の中古のカートリッジ探して、ファミコンのね、レトロな画面で楽しむのもいい。ね、それも手ですけどね。ただあれだよ、大変だよ。あ、でもレトロフリークだとあれか、クイックセーブができるのか。そう、ワン、ツーはね、復活の呪文を入れないと、再開できなかったですからね。そうそう、レトロフリークだとそこが便利だよね。うん、セーブできちゃうからね。どこでも。はい。そして、ニンテンドースイッチファミコンオンライン、追加タイトル。なんか、ファミコン30周年イヤー終わるからっていうのもあったんでしょうか。なんか、ダダダッと来ましたけれども。珍しいですよ。こんなに、ファミコンオンラインがダダダッと追加されるのは。ゴルフ。来ましたね。なんかね、来る気がしてた。ちょっと前に、なんかファミコンのゴルフが40周年なんすよみたいな記事をね見つけて、なんだっけな、ファミ通かなんかの記事で読んだのよ僕で。なんでそんなね、ゴルフをそんななんか擦るんだろうと思って、でスイッチオンラインにもね来てないから、うん、そういえばゴルフ入ってないよなと思ってね。ただ来ましたね。はい、ついに来ました。もうこのレトロな画面がいいじゃないですか。シンプルイズベスト。ね、今あれでしょ？ゴルフの、ね、ゲームの画面とか言ったらもう絶対 3D だしさ。ね、カップに入るところはちょっとアップになったりとかさ、するじゃないですか。何にもない、そんなの。せいぜい、せいぜいグリーンに乗った時にグリーン上の画面に切り替わるくらい。うん、何にもない。BGM もない。すごいよ。シュールだよ。見てたら。ね。これが昔のゲームですよ。カップー。ブーブーブーってやつね。OB やないか。これぐらいはいいでしょう。真似したって。著作権ある？これも BGM として認定される？ファミコンがお家にあって、まあ、お父さんお母さんもファミコンやりたいってなった時に、ゴルフは必ずあったよね。で、麻雀も必ずあった。ということで、麻雀も追加されてます。夏い。麻雀あったわ、うち。うん。で、ね、ね、祖母が働いてたパン屋さんの同僚、がいたんですよ。その同僚のうちにもファミコンがあって、麻雀あったわ。大人の人は必ず買ったんだろうね、この麻雀っていうのはね。うん。これも BGM ないです。はい。牌を開くときの音がうるさいなっていうぐらい。ブラーン、ブラーン、ブラーンって。あったわ。麻雀のね、卓と牌が乗ったね。まあ、ジャケシャっていうんですか、箱の絵が印象的ってか、麻雀だから、タイトルがシンプル。もう、昔のゲームってそうじゃん。なんとかゴルフとかさ、なんとか麻雀とかないからね。もうただ麻雀、ゴルフ、ピンボール、あとプロレスとかね。ベースボールとかね、サッカーとか。うん、そんなもんですよ。はい。ね。いや、いいね。このレトロな感じね。はい、他にもね、ドンキーコングジュニアの算数遊び、一応教育分野にも目を向けていたというね、ファミコンの一面が垣間見える。あとなんかね、今回は入ってきてませんけども、ファミリーベーシックとかもありましたからね、昔ね。はい、まあ、多分今後も入ってこないかもしれないけどね、ファミリーベーシックはわかんないけど、うん、とかアーバンチャンピオンとか意外とまだだったんだなって。思ったりして。あと、マッハライダーとか懐かしいですね。はい。っていうのもね、いろいろ追加されておりますので。五目並べもあるよ。ほんと昔のゲームって感じだね。ほんとね。はい。なんか、シンプルイズベストな、作品が、7月4日に、7タイトル追加されています。本当に今回多めだった。はい。ぜひぜひ、ニンテンドースイッチお持ちの方は、ちょっとレトロな世界観に、触れてみてはいかがでしょうか。スパルタン X はまだですか。 あれ、どこが今版権持ってんだろうね。開発はどこだった？アイレムかどっかですよね。で、それのライセンス買って任天堂が移植したんですけど、今どこになってんの？待ってる人がいるんで、僕の知り合いで。はい。スパルタ X。よろしゅう。はい。グラディウス2も待ってる人がいる。はい。同じ人ですけど。はい。そして、ゲームネタで言うとですね、これ面白いなと思ったのが、今日最後になりますけども、紹介しますね。任天堂スイッチのソフトでですね、まあ、これも、ファミコン40周年の、まあ、企画というかね、それに組み込まれているんでしょう。任天堂ワールドチャンピオンシップス、ファミコン世界大会というソフトがもう出たのかな？で、これは何をするソフトなのかというと、ファミコンのソフト、まあ、無数にございますけれども、その中で、任天堂が、関わって出したソフトに関して、まあ、主にアクションとかが多いんですけど、その中の一部分を切り取って、例えば、スーパーマリオブラザーズ1のキノコでパワーアップ。どれだけ早くできるか。とかですね。なんかメトロイドもあったね。メトロイドで、なんか、とにかくその、ある目的をどれだけ早く達成できるかっていうソフトなんですよ。これおもろいな。なんか、昔さ、ファミコンとかだと、まあ、これは任天堂ですけど、キャラバンとかあったじゃん。ハドソンキャラバンとか。で、それでね、なんか、大会とかがあって、デパートの屋上とかでさ、やってて。で、ハイスコアアタックみたいなやつとか、そういうのがあったんだけど、それが今オンラインでね、こうやって、繋がって。で、まあ、今ね、ハドソンっていう会社はないので、ね、その辺は、コナミが、ね、これに似たソフトを作るのかどうかはわかりませんけども、これはこれとして、任天堂のね、そういうゲームを使った、大会がオンラインでできるって時代だよね、と思って。昔、F1 のソフトがあってさ、ディスクシステムで。で、その F1 とかゴルフの、例えばハイスコア出しました。それを、ディスクファックスっていうサービスがあってね。で、そこの、あれ、おもちゃ屋さんとかにあったのかな？そのディスクファックスが、任天堂本社に送れるんですよ、ファックスで。結果を。で、そうすると、なんか、金色の、ディスクシステムのディスクがもらえたりとか。そういうのあったよね。うん。あったあった。だから、それの現代版ですわ。言ってみれば。うん。いやー。キノコ早撮りとか俺やってみたいですけどね。どれぐらい、ね、できるだろう。なんとなく位置関係は覚えてるから、ここにクリボーいるなとか、ここに一番最初のコインのブロックあるなとか、なんとなくね、見えなくても位置関係は覚えてるんだけどねっていうやつで。はい。難しいだろうな、多分な。うん。で、任天堂のね、公式 YouTube チャンネルで、良い子の二人がね、このソフトをやってて、で、ね、有野課長と、ね、浜口さんやってますよ。はい。やってて。うん。もの、白熱してましたね。面白かった。はい。で、なんか、近々、第1回世界大会じゃないですけど、良い子の2人も参加して、その任天堂ダイレクトと連動した企画をやるそうで。これまた楽しみですね。あとなんか追加コンテンツかなんかも配信になるのかな。うん。なので、なんかこういうショートゲーム系が好きな人、よろしいんじゃないでしょうかね。まあ、今ね、ちょっとレトロブームも来てますし、うん。こういう、なんか、あったじゃん、なんかファミコンとかでもさ、なんかくだらないことで競う。なんか、俺お前よりキノコ早く取れるぜ、みたいなの。なんかあったよね。だからそれをこう、うまいことね、開発人がさ、ほら、開発人の人も、もう大人になってるわけよ。そのファミコンやってた頃 からしたら。で、ちょうどファミコンやってた世代の人が、今、上にいるわけですよね。任天堂の責任とかのところに行って、こういうの面白いんじゃねっていうのが、ね、それをゲームとして出しちゃうっていうのがね、すごいなって思いますけど。うん。なんか、種目もね、結構多いようなんで、はい。皆さん、世界ランキング目指して、頑張ってみてはいかが？はい。で、まあ、最後って言ったんだけど、もう一つ、任天堂スイッチスポーツで、僕時々テニスでやってますけども、はい。追加コンテンツ、ゴルフ以来、1年半ぶりぐらいなんですけども、バスケットボール追加されてました。はい。これは見えなくてもできるのでしょうか？なんかね、バレーボールはね、頑張ればできるらしい。頑張れば。うん。なんですけど、やり方がわからない。できそうだけどね。バスケットボールね。うん。なんか自分にパスが回ってきたら、とりあえずカゴに放ればいいんでしょ？違うの？だ全員動かすわけじゃないでしょ？ね。あ、チーム戦とかもできるのか。一応、ジョイコン2つ使って。とか。ね。今、バスケもブーム来てるからね。なんか女子のバスケとか強いらしいし。うん。という感じで、ゲームの世界、特に任天堂はちょっと今、最近、なんか熱いなというのを感じて、今日は縁側でいろいろと紹介してみました。はい、以上。月刊縁側今月はおしまいです。このコーナーでは、皆様からね、なんか DY さんこのニュースについてどう思いますかとか何でもいいです。いろんなね、一応社会面とか芸能面とかいろいろありますので、はい、政治欄とかね、はい、一応ありますので、何でも取り上げようと思っております。はい。で、手に負えないなと思った場合はコメンテーターを召喚する場合がありますけれども、まあそんな感じで。ね、ちょっとこの件に語りたいんだわっていう方いたらですね、ぜひ、参加いただければなというふうに思います。よろしく。DY のパルベライズビート。DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。今日はね、いろんなお話ができて面白かったですけど、ゲームのお話もね、たくさんできたし。はい。ね、なめ猫はちょっと最近気になっています。あと、可愛いもの欲しい。はい。さあ、パルベライズビートでは皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して、一緒に番組を盛り上げてください。月刊縁側では、コメンテーターの方、と取り上げてほしいニュース募集中です。よろしくお願いします。各種方法でお待ちしております。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。parabi@momomail.com parabi@momo-mail.com X をされている方はハッシュタグがあります。ハッシュタグシャープパラビシャープ parabi をつけてポスト、お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージ待ってます。そして僕 DY 音楽活動細々とやっております。オリジナルアルバム4作品、ベストアルバム1作品、企画シングル1作品、桜の舞香さんに書きましたシングル、それぞれ販売中です。応援してください。よろしくお願いします。近々、何かしらの発表ができるかも。ということで、お楽しみにしてね。それから、YouTube、シルヤチマチャンネル、工藤静香さんの嵐の素顔を、シンセサイザー V、夏木かりんに歌ってもらっています。こちらも聴いてください。よろしくお願いします。それから、ポッドキャストもね、これは、パルベライズビート以外にもやっていて、明日15日、口コミファーム音畑、最新回、配信予定です。それから、7日に、弾けたいラジオ、更新しています。よろしくお願いします。ということで、今週のパラベライズビート、おしまい。次回は何しようかな。うん。まあ、また来週の DY さんに聞いてください。もう最近こういうのばっかし。うん。あんまり何も考えてない。まあ、フリートかなとか思ったりしてます。はい。あれでもいいんだよね。図書館でもいいんだよな。 まあ、なんか考えます。はい。パルベライズビート、ここまでの相手は私 DY でした。それではまた次回、元気にお会いしましょう。本当雨とか気をつけてくださいね。はい。元気に安全にお過ごしください。ごきげんよう。バイバーイ。